おはようございます。昨日は本当すごい雨で、また火事で、大変だったんですけれども、教会の前の道路を、申請して、完成してですね、イオンのところまで完成して、この教会の人道までですね、水が上がってきたということですが、朝出てきたらもうすぐチェーン部抜けて大丈夫だったんですね。それでまた、ゴミがたくさん教会の側に増えてきて、これどうするかと思ったんですけど、また出てきたらもう神様は風で全部飛ばしてくださって、向こうに全部流されました。もう綺麗になりました。私は今日はですね、もともと、クロスロードチャーチ柳瀬川というそのところに行くつもりだったんですけれども、台風のことで電車が運行しない恐れがあるから、先生次回にしましょうという連絡が昨日夜あって、ここにあってですね、行かなかったんですが、でも皆さんとこういうふうにですね、元気な姿で、素晴らしいお天気、まだ風が降っているんですけども、共に捧げるということは、ね、嬉しいことです。ハレルヤ。で、天気ということは、自然ということはですね、人間の力でできないということをも感じたという一日でした。昨日はすごい風で雨で、今日はこういうね、もう朝、起きたらですね、風がなかったんですよ。その時はもう、天気が良くていいなと思いましたけれども、7時半からなんか風が吹いてきて、こういうようになりましたけども、皆様私は神様の恵みなしには、生きられない存在であるということをまた感じますね。ハレルヤ。今日も主の恵みが皆さん一人一人ゆえに豊かにありますように祝福します。今日はヨシュア記ですね、22章から皆さんと共にお伺いしたいと思います。もう蒼天祈り会、もともとは昨日までが24章全部終わりましたけども、22章のことで皆さんと共にお伺いしたいと思います。今日のヨシュア記を見るとですね、1章から12章までは、カナン地の地での征服、カナン地を征服するということで、中3章から21章までは、このカナン地での征服したその地を相続地として分け与えられると、またそれで定着する、そのことが書かれています。また、22章から24章までは、ヨシュアの最後の働きと彼の死について書かれていることが、ヨシュア記なんです。今日の箇所はですね、ヨシュア記の最後のパートに出る一番目の事件、出来事ということなんですけども、カナンの地を征服してから、ルーベン族、ガド族、マナセの半部族が自分たちの相続地のヨルダン川の東ところに変えていく、その内容なんですね。このルーベン族、ガド族、マナセの半部族は、もうモーセからこの分け与えられたこの地なんですよ。このヨルダンの東のところですね。だからもともと、彼らは、自分たちが、生活していたそのところに今変えていくということです。今日の箇所もですね、三つで分けられますよ。一つ目は、ヨルダン川の東の地を相続地として分け与えられましたけれども、ヨルダン川を渡ってきて、共に、戦ってくれた、このルーベン族、ガド族、マナセの半部族を今褒めてくれる、今、ヨシュアの話。二つ目は、その、ヨルダン川の東方に帰っても、神様の命令と律法をよく守り行いなさいと。それを今進めているところで。三つ目は、戦いで、勝ったもの、ことで、分取り物があるでしょう。その分取り物を持っていて、兄弟たちと共に分け合うということを今、ヨシュアは、最後に話しているということですね。この御言葉を通して、共同体の精神ということは何なのかということを皆さんと共に伺いたいと思います。 まず皆さん一節を見てみましょう。22章一節を見ると、始まる時に何と書いてありますか？その時と書かれているんですね。その時、その時はいつでしょうか？この、その時について今ヨシュアは4節で説明しています。4節を見ると、まあ、こういうふうに書いてありますね。今あなた方の神、主は約束した通りにあなた方の兄弟たちに安息を与えられた。と、兄弟たちに安息を与えられた。その時。ただ、旧部族、また、マナセの半部族が、相続地を与えられて、今定着している、その時ってことです。ヨルダン川の西の方を征服しました。それで、部族ごとに、の地が分け与えられました。それで、やっと、戦争が終わって、もう休むことが、安らぎに、思って過ごすことができた。その時。その時、今、苦しみが終わって、また、まあ、平安が与えられた。その時、ルーベン族、カド族、マナセの半部族は自分のところに変えたということなんです。モーセが生きていた時に、もうこの二つの部族、また半部族に、このヨルダン川の東の方が分け与えられましたけれども、彼らは、もう、モーセと一つの約束をしました。もともと神様がくださる、約束の地は、ヨルダン川を渡ってから西の方なんですけども、この二部族と半部族は、東の方がいいからここをくださいと。いたんですね。それでモーセがそれを許して、しかし一つの約束をしましたけども、それが他のイスラエルの部族たちがヨルダン川の向こうを征服する時まで戦うこと、また一対一番先頭に立て戦うことを約束したんです。彼らはその約束を今よく守ってきて、やっと自分たちのところに帰る時期になったということですね。ヨシュアはですね、この以前の約束、モーセとの約束の首領を今宣言しているということなんです。これが一つ目の内容で、二つ目は四節から六節、さっき言ったように、ヨルダン川の東の方に行っても、主の命令と律法をよく守りなさいと。また、主を愛し、すべての道に歩み、その命令を守り、心を尽くし、命を尽くして、主に仕えなさい。というように今、ヨシュアは進めているんです。ある面ではこれは命令です。なぜなると、彼らはイスラエルの民だから、神様を、から離れて生活することができないからということを、自分たちのアイデンティティが何なのかを、今、ヨシュアはもう一度確認しているということなんです。ヨシュアは彼らに行く人たちに、帰る人たちに、もう、ヨルダン川の東の方に行って、もっと強い部族を作りなさいとか、もっとこの、領土を拡張しなさいとか、そういうような話をするのではなく、主の御言葉をよく守りなさいということを今、話しているということなんですね。誠の真実な信仰生活ですることを今、進めているということです。それで、7節から8節のことは、マナセの半部族に、分取り物をあげてくれて、もう、兄弟たちと分け合うことを今命令したいんですけども、この分取り物については、民数記に書かれているんです。この民数記の31章27節を見ると、その分取ったものを戦いに出た者たちと、チェーン回収の間で二分せよ、と。戦った者と、もう、戦わなかった者たちと、もう、分けるということなんですね。これに根拠をして、今、ヨシュアは、この話をしているんです。なぜなると、戦いということはですね、その功績ということは、戦争に出た者たちだけのもことではないんです。家で、もう心配しながら、祈りながら、守っていった。また、生活を責任取って、待っていた、その家族たちもいるから、彼らも神様は考えてくれたんです。これが イスラエルの精神、イスラエルの国に流れている共同体の精神です。ハレルヤ。このことを今、皆さんお分かりいただいたと思いますけれども、ヨシュアは彼らを祝福して今帰らせるんですね。彼らは祝福される資格があるからです。なぜならば皆さん3節見てみましょう。3節見ると何と書いてありますか。3節見ると、今日まで、この間、長い間、あなた方の兄弟たちを捨てず、あなた方の神、主の命令に対する務めを果たしてきたと。まあ、こういうように評価しているんです。今日まで、これは1から一番、このヨダン川を渡ってから、カナンの人たちと戦いを始めた、その最初の日から今まで。これが7年間です。皆さん。ほぼ7年間、長い間、今、献身したからということです。彼らは、ルーベン族、カド族、マナセの半部族から得り抜いた勇士ですけども、ほぼ4万人が7年間共に戦ったんです。モーセとの約束を守って、モーセが死んだ後でもその約束を守ってきたからということです。だからヨシュアはこのように彼らを今祝福して、まあこのように高く評価しているということです。しかし、ただ、モーセとの約束だから守るじゃなくて、これは神様からいただいた使命だからと彼らは思ったんです。今、ヨシュアはその話をしているんでしょ？あなたの神、主の命令に対する務めを果たしてきたと。自分たちがやるべきことであるということを分かったんです。だから、7年間長い間、共に戦うことを知ったというんです。皆さん、戦争場で7年間戦うということ。それも家族を離れて、家を離れて生活することは、本当に辛いことでしょう。もう、家に帰ることはできないんですよ。もう早く帰りたいと思ってもできないんです。韓国で軍隊を2年半ぐらい私しましたけども、何ヶ月過ぎたらもう家に行くんですよ。だからそれが楽しみです。しかし、この人たちは、7年間、一回も家に帰ることできなかった。家にいる家族に会いたいという心。今、逃げていこうかな、と思ったかもしれないんです。しかし、そうではなかった。なぜ？神様からいただいた使命だから。その心を持って、初めの心が、モーセと約束したその初めての心が変わらなかったということなんです。だから今、このようにヨシュアは彼らを今、祝福したと思いますね。それだけではなく皆さん、いつも先頭に立ちました。皆さん、先頭に立つということは、大変なプレッシャーがありますね。もう前に立つことが好きな人もいるんですけども、ほとんどは立ちたくないということを、思うんですね。しかし彼らは戦争場ですよ。戦いの中で一番先頭に立つことなんです。これは命を失うことを過酷することです。いつ死ぬかわからないということです。それにもかかわらず彼らは長い間この約束を守ってきたということです。結果的に彼らはお金で買えない本当に、大事なことを経験したと私は思います。肉的には辛かったでしょう。前に立つから、霊的な戦いもあります。いつ死ぬか知らないその恐れもあります。しかし彼らは何を経験したでしょうか？神様が自分たちと共にしてくださることを経験しました。ハレルヤ。神様が自分たちのために戦ってくださることを一番前に立ってそれを経験しました。後ろでは絶対経験できないことなんです。 もちろん一緒に戦ったから、ああそのことを分かる感じるかもしれませんけれども、前でやってることも後ろでやることは全然違うからです。だからこのルーベン族、カド族、マナセの半部族は7年間家族が離れて、もういつ死ぬかわからないその戦いの戦争場で一番先頭に立っていましたけれども、そういうような素晴らしい、もうたっとい経験をしたから、この7年間を忍び耐えられたと思います。ハレルヤ。この霊的な経験です。神様を直接経験したということなんです。これが皆さん働く人たちに与えられる祝福だと思います。ハレルヤ。前に立って働く人たちに与えられる祝福です。奉仕して、また使えることは皆さん結構、大変なことです。肉的にも霊的にももう辛くて、もう霊的な戦いがあるからもう大変なことですけれども、しかしその神様の主の働きをすることを通して、こういうような経験をするから、この長い間その奉仕が教会に仕える人たちに仕えることができると信じます。聖書を見ると、他国を知っている牛に靴子をはめてはならないというのを、申命記の25章に書いてありますけれども、それは何というんですか、働く牛にたくさん食べさせるんです。そういうことによってもっと力を出して働くことができるから、食べることが惜しい惜しいすると、いやこれダメで、なぜならと力なくて働けないということが、結果的にはたくさん食べさせることが益になるから、神様はそれを通して牛を心配したのではなく、民たちを心配した、この神様の御言葉なんです。だから皆さん、前に立って他の人たちの前に立って、先頭で働く、また使える奉仕する人たち、神様がもっと豊かな恵み、また力を注いでくださることを信じます。皆さんがそういうような素晴らしい経験を、みんながその経験することができますように祈っていきましょう。ハレルヤ。しかし今の世はどうですか。彼らは7年間変わらない心を持って約束を守ってきましたけども、今私が生きているこの世はどうなんでしょうか。この世はですね、利益によって状況によって変わる、またそれに従うこの世なんですね。この世の中で私が生きているということです。皆さん、変わらないその義理ということはないんです。変わらない友情ということはありません。今日の、昨日の敵が今日の友になり、今日の友が明日の敵になれる時代が今の時代です。利益と状況によって心が変わるんです。しかし皆さん、キリスト者はそうしてはいけないと思います。世の人々はそうかもしれませんけれども、私たちはそうしてはいけないということです。変わらない心を保っていく必要があります。ハレルヤ。利益に従って生きることではなく、真理に従っていくべきです。世の自流に従うのではなく、変わらない御言葉に従うべきです。ハレルヤ。神様は変わらない方だから、主の御言葉は変わらないものだからです。ハレルヤ。私たちはそういうような信仰を持ってこの世の中で生きていくべきなんです。なぜなると主の約束は成し遂げられないものがないからです。民数記の23章19節を見ると、このように神様の話があります。神は人生ではないから、一割を言うことがない、人の子ではないから食いることがない、神が仰せられたら実行されないだろうか、語られたら成し遂げられないだろうか。ハレルヤ。神様の約束はいつも成し遂げられるということなんです。 だからこそ私たちも主の言葉を信じて、どんな状況でも主の御言葉を信じて従っていくべきです。アメン。このことが信仰者の姿です。今日の御言葉を見るとですね、皆さん、ルーベン族、ガド族、マナセの半部族は、イスラエルの他の兄弟たちを今助けてあげるということなんですね。皆さん、助けるということは、聖書的な権利です。助けたり、助けをもらったり。力があるから、能力があるから、今皆さん、助けられるということではありません。神様は、アダムを作りました。エーバを作りました。それで何と言われましたか？助けてと言われました。ハレルヤ。助けて。一人ではできないから、助けてを作ってくださったんです。いや、それがエヴァだけが助けてですか？そうではなく、お互いに助けてになるんです。私たちは、互いに足りないところ結構あります。だからそれを補いながら、お互いに助けて生活する必要があるんです。なぜ神様が男性と女性を作ったんでしょうか？なんで違う、全然違う人たちを、性も違うし、性格も違うし、力も違うし、知恵も違う、この男女をなんで作られたでしょうか？それは違うからこそお互いに助けることがあるから、神様がこういうように作られたと思います。ハレルヤ。私は、これが皆さん、聖書に流れている精神なんです。ある面ではですね。なんかこの信仰生活でもですね、皆さん、この、助けあげたり、助けもらったり。そういうようなことが本当に大事なんです。これは、一言言えば、人間関係のことだと思うんです。人間関係を本当に大事にしなければならないんです。人間関係ことを、私たちは大事にしなきゃならないんですけれども、私たちはですね、多くのクリスチャンたちがこう言うんですよ。人との、隣人との関係にしてはあまり大事に思わないんです。でも、こっちでは、私は神様に仕えていますと、こういうふうに告白します。人が神様を愛するか、また、どれぐらいの信仰を持っているのか、また、主がくださった恵みをどのように思っているのか、これを皆さん、これはどうやってわかるでしょうか。その人の話を聞いてわからないんです。わかるということは、私たちはですね、いくら隠そうとするんですよ。自分のことを。また、騙そうとするんですよ。偉そうに見せるため。これが人間の本性かもしれないです。しかし、自分の周りにいる、この隣人によって全部バレちゃいます。その人が、話すという意味ではなく、その人にどう、行動するのか、その人たちにどう扱うのか、それでどう話すのかを見ると、その人の信仰とか、神様くださったの恵みがどれぐらいあるのかがわかるということです。周りの人が牧師に来て、先生、あの人はこうですよ、言わないんですよ。そうではなく、自分が周りの人たちをどのように関係を持つことによっか、ことで、その信仰がわかるということです。人の前では、神様のことをよく言うんです。もう神様を愛する、します。もう聖書的なことを、知識を持って説明します。しかし、それは、口先だけの告白かもしれないです。本当の信仰ということは、人間関係の中でこれが現れるんです。それを見ると、その人の信仰が、神様をどれぐらい愛するのか、主の恵みどれぐらいいただいているのか、それがわかります。旧約のイスラエルの人たちを、民たちを見るとわかります。皆さん、彼らはですね、イスラエルの信仰はいつも、イスラエルという 共同体の名前を挙げます。これはですね、ある人が罪を犯すと、イスラエルが犯すように犯したと神様は言われるんです。個人が罪を犯したとは言えないんです。個人が誤ったことをしても、イスラエルが誤ったと神様は言われるんです。それでイスラエル全体が懲らしめられるということが聖書を通して見ることがわかります。ダビデもしました。またアカンもそうしました。これでもいろんなことを見ても、ほとんどが全部イスラエルというその共同体が、民族全体が神様の前から懲らしめられるということがわかります。だから神様はイスラエルという共同体を大事にするんです。その中で一つ一人のことを大事にするんですけども、まず全体的な共同体精神を持ってイスラエルを治めてくるということがわかります。個人ではなく共同体を話すということです。だから皆さん、神様の前で、主の前での信仰ということは、自分個人のものではなく、一つの体の関係の中で理解されることだと思います。ハレルヤ。これが信仰生活です。自分一人でよくできたらいいということではなく、お互いにの人間関係の中でどのように主に仕えていくのかということが大事であるんです。なので今皆さん、今日のルーベン族、カド族、マナセの半部族は、まあ他の人たちのことを助けるということなんですよ。神様の全能さ、神様の素晴らしさはどこにあるんでしょうか。何でもできるということにあるのではなく、人間のためにイエス様の死によってそれが現れました。人間のために一人子であるイエス・キリストが死んだんです。そのためにイエス、神様は御子を使わされたということなんです。それが神様の全能さなんです。何でもできる神様、力ある神様だから全能なる神様と言うかもしれませんが、そうではなく、苦しんでいる罪人のため御子を犠牲したその愛、それを通して神様の素晴らしい愛を私は見ることができるんです。だから皆さん、十字架のキリストの実験を通して、私たちもその十字架の中で関係するということが大事なことだと信じます。人たちの関係を保つ時ですね。だから信仰ということはですね、個人的な宗教的な行動ではありません。福音に対する知識を言うことではありません。私たちの信仰は、私たちの生活が話してくれるんです。周りの人たちとの関係を通してそれを持って話しているんです。だから全ての人たちが経験しているその失敗と、ある面では成功の中で、みんなが感じている喜びと、ある面では悲しみの中で、自分もその中で入って、その人たちと共に生活をすることを通して、本当の信仰生活ができるということなんです。自分一人で教会に出て神様とのいい関係を持つことで終わりではなく、以前も言いましたけども、ある先生が比喩したように、教会はガソリンスタンドです。神様の恵みをいっぱい、充電されして、それをもって力を出して世の中で人たちと生活するということが教会生活、信仰生活だと、ある先生が言ったように、そのことなんです。まあ、ルーベン族、ガド族、ガド族、マナセの半部族も最初からもう自願して戦いますとは言ってなかったんですよ。 彼らもこのヨルダン川の東の地を見たら、もう家畜を飼うごとに本当にいい地なので、いや、この地をくださいとモーセに願いました。それを対して聞いてモーセが何と言ったんでしょうか。モーセはこういうふうに言いました。あなた方の兄弟たちは戦いに行くのに、あなた方はここに留まると言うのかと。モーセが話したことなんですよ。彼らの願いに対して、こういうように責められたんです。兄弟たちはこれからカナアンの地でもう戦おうなんですけども、それを考えず、自分だけのことを考えたことですね。自分だけのもう安楽だけを求めることで、今、モーセはこういうように責めたということ。モーセはカド族が、ルーベン族が、マナセの半部族がないと、カナンの地を征服することができないから、彼らの力を求めたわけではありません。彼らなくても戦うことは神様なんですよ。神様が戦うくださるから、彼らいなくても大丈夫なんです。しかし、モーセがこういうふうに話したということは、共にするということなんです。ハレルヤ。共にするということをイスラエルに教えたかったんです。その神様が勝利してくださる、戦ってくださるその勝利の喜びを共に感じるため。また戦うことによって、兄弟の間でのこのいろんな感情を感じるでしょ。それを教えたかったんですね。だから、このように、あなた方は周りの兄弟たちのことを考えないのかということなんです。これが共同体精神、共にするということ。これがイスラエル全体に、イスラエル民族全体に流れてくる精神なんです。心なんです。ルベン族、カド族、マナセの半部族はモーセの話を聞いてですね、戦いに参加しました。しかし彼らは7年間戦いましたけども、何の利益も得ることができなかったんです。なぜですか？もうすでに東の方に相続としてもらったからです。私たちはそうもらいません。彼らが地縁部征服する時まで戦えますと約束したんです。なぜこれができたでしょうか？何も報いがないのに7年間戦うということは皆さん簡単なことでしょうか？そうではないんですね。人間は何かを報いを願います。少しでも。いいことではないけど少しでも願いを求めるんです。しかし彼らは7年間何も求めなかった。なぜ？さっき読んだ3節のことを見ましょう。3節がそういうことを今話しているんです。これが何ですか？使命だからと。あなた方が友達のイスラエルの兄弟たちと共にすることが使命だから。兄弟たちと共に戦うことなんですけれども、これが主の命を、主の律法を守ることだと今、モーセは話して、ヨシュアは話してるんですよ。私たちは律法を守ること、もう行うこと、そうすれば、ことは何と言うんですか、ちゃんと礼拝に出て、ちゃんと献金して、ちゃんと奉仕することによって、もう伝道ちゃんとして、そういうことを、立法を守る神様を愛するということと思うかもしれませんけれども、もちろんそれもそうなんですけれども、今日の話している、モーセが話して、ヨシュアが話したいということは、兄弟たちと共にすることによって、神様の命令を、神様の愛、立法を守っていくことだと、今こういうように評価しているんですよ。これは私たち深く考えなきゃならないと思います。勝利を得てくださることは神様なんですけれども、共に戦うことによって、また共に勝利することによって、収穫くださるその喜びを共に感じるということ。それを通してもっと一つになるということを、モーセはまたヨシュアはそれを話しているし、願っているんじゃないかなと思います。結局ヨシュアはですね、この責任を果たした まあ、この二部族、また半部族の部族を彼らをヨルダン川の東の方に帰らせます。しかし、空手に帰らせたのではありません。報いは、その西の方に相続地としての報いはありません。なかったんですけれども、戦いごとによって得たこの分取り物をたくさんくれました。それで、それを持って帰って、待っている兄弟たちと分け合うことを今、命令しました。この分取り物を分け合うということは、イスラエルの共同体の中で定められていることだから、すべきことだから、それに根拠して今、容赦を話しているんです。さっき言ったように、戦いは一人で、もう戦いの戦争で戦った人のすべての功績ではありません。後ろにいる兄弟、家族、また、もう出たかったんですけども、いろんな病で、いろんな状況で、いろんな具合が悪くて、行けなかった人たちの心もあるし、応援もあるし、祈りもあるから。今、神様はもうすでに、この戦いが、できた、その、もう以前に、荒野で、この律法を神様はくださったと思います。自分たちの力で得たものではないからです。ハレルヤ。自分たちの力で得た分取りものではないから。すべて神様がやってくださったことだからです。これが恵みです。ハレルヤ。この恵みをどのように分け合うのかということ。私はよく考えなきゃならないです。自分がやったから神様くださったではありません。もちろん私が奉仕します。私がもういろんなことで主に仕えます。な力を出して何かやります。しかし、それも主がくださる力によってできることなんです。ハレルヤ。そこから恵みが与えられるんです。皆さんのお祈りのおかげさまで、先週本当に素晴らしい30周年の記念礼拝ができました。本当にそう、考えた以上のことを神様が満たしてくださいました。ハレルヤ。もう礼拝の時も、個人の礼拝の時も、ここのコンサートの時にも、もう本当に、椅子を全部置いたんですけれども、教会にあるもう椅子は、パイプ椅子まで、異界のあるものを全部持ち上げて置いたんですけれども、そこに全部座って、もうこれ以上は立つことしかなかったんですけれども、もう立つと、まあ、大変だから神様は送ってくれなかったんですよ。全部座って、数えなかったんですけども、結構考えてみたら、90人か近く、公募の中に入ったんじゃないかと思います。素晴らしい神様の恵みです。ハレルヤ。この、これのために、レアのために、コンサートのために、みんな、いろんな人たちが苦労しましたけれども、私もチラシ配ったり祈ったりしましたけれども、すべては主の恵みです。ハレルヤ。それを、分け合うということ、分かち合うこと、これが私たちの信仰生活の中での恵みをどのように誓うのかということです。自分の力でやった、自分がこうしたからこんなこと起こったんじゃなくて、分かち合いながら主のことを表すことです。神様がこうしてくださいましたと。この7年間、このカナンの地で戦った素晴らしい30回以上の戦いを通していろんな、話があるでしょう。家族に話したいことがたくさんあるでしょう。この戦いでこんなことあったよ。この戦いでこんなことあったよ。たくさんあるんですけども、それは自分が何人殺した、もう 何の城を町を征服した、まあ、自慢したいことはたくさんあるかもしれないけど、それではなく、神様がどのように導いてくださったのかを、この分取り物を通して人たちに見せるということなんですね。ハレルヤ。それが共同体です。共にすることです。いてなかった人も、戦っている人も、共に主の前で戦ったということを今、神様は教えてくださるんです。人間的な考えで見るとですね、命を懸けて本当に戦ったのに、それで自分が得たものなのに、これをどうやって分け合うんですか、それはできないんですよと。そういうふうに人間的な考えでは言うかもしれませんが、聖書は神様はそうでは ないというんです。これが共同体の精神です。イスラエルの全体に流れてくるこの心なんです。今日の多くの教会は皆さんどうでしょうか。最近教会の中で問題がたくさん起こるんです。神様の恵みを言います。主を愛しますと主の愛を言います。しかしその中には兄弟に対しての思いがあるのか考えてみなければならないと思います。キリストの体である教会の中で兄弟という関係の中で本当に分け合うべきなのか、その恵みがあるのか、この愛があるのか、私たちは考えなければならないと思います。兄弟というその概念はなくて、ただ自分の知識から十字架を話したりキリストを伝えたりしているのではないのか。これはですね、各自また自分の信仰を点検しながら深く考えるべき問題だと思います。このヨルダン川の向こう東側に行くこのルーベン族、カド族、またマナセの半部族の背中を見ている人たちの心はどうだったでしょうか。本当に7年間命を懸けて戦ったので、もう帰らせるんですけれども、心にはいや共にしたいとその心があったんじゃないかと思います。もっと長くしたい、もっと共にしたい、それがもうヨシュアもまだ見ている他の部族の本当の心ではな、ない、心ではなかったんじゃないかと私は思いますね。こういう話があるんですね。孫が来ることはいいんです、嬉しいんですけども、帰ることはもっと嬉しいとね。それは日本語でもある韓国語でもあるんですよね。やっとバイバイ、嬉しくバイバイじゃなくて、今別れるということをもう悲しく思って、もっと共にしたいと、こういうふうにヨシュアと他の部族の人たちは思ったのではないかと思います。これが教会の中で流れてほしいですね。この心が、ハレルヤ、キリストの体である教会と私は言います、兄弟姉妹と言うんですけども、本当にそのような概念を持って私たちは生活しているのか、人間関係を、兄弟姉妹の関係を保っているのか、そういうことですね。見えない神様に仕えるということを私は言いますけれども、どうやって神様に仕えるんでしょう。目に見えない神様をどうやって仕えるんでしょう。それはイエス様が言われましたね。私たちも全部知っている言葉です。神を愛し、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。ハレルヤ。これが旧約でも、新約でも同じ言葉、同じ精神なんですね。神様を愛する証拠は隣人を愛することで現れると思います。これが本当の誠の真の共同体の精神ではと思います。このようにしてこの二つの部族とまた半部族は無事に帰ってきました。特に自分たちが与えられたその相続地、神様との約束を守るために、また変わらない心で兄弟たちを助けたから、彼らは無事に自分のところに帰ってくることができたと思います。その心があったこそ、愛する家族と自分たちの相続地に帰ってきたと思います。私たちも皆さん変わらない心で主の御言葉に従順して、また兄弟たちを愛する、また帰り見なければならないと思います。ハレルヤ。 キリストにあって一つの体である兄弟ということを皆さん深く覚えてですね、主の恵みとこの愛を分け合わなければならない、分かち合わなければならないということを私たちは一緒に思って、いい状況だけではなく、状況がどうなっても関係なく共にするということです。その時、一番最初のその時言ったんですけれども、彼らは難しい時、苦しい時、苦難の時は共にしました。しかし、安息を得た時、その時は自分のところに行きました。普通は反対でしょ？いい時は集まって。しかし、状況が悪くなると、あなたを知らないと言って、離れることは普通の人間関係なんですけども、今彼らは逆です。苦しい時、戦い時、本当に力が必要な時は共にするんです。それで安息を与えられた時には各自のところに帰っていきました。ある面ではこれが本当の兄弟姉妹の関係、また信仰生活の中で必要なことではないかと思います。このことを皆さん、辛い時か大変な時かそれに関係なく、私たちはイエス・キリストの中でその一つの体の関係であるということを深く覚えて、私と皆さん一人一人が、また宣言台筆教会がそのような共同体を作っていく、そのことを共に祈りたいと思います。ハレルヤ。このために共に祈っていきましょう。アメン。